今日からファラオが登場いたしますけれども、ちょっと聖書、今までの聖書を振り返りまして、神様に導かれてアブラハムの子孫である族長たちはシリア・パレスチナ地方に導かれましたね。でそしてそこに住むようになりました。で、これまではその地方の王様が登場いたしましたね。でもそれは本当に辺境の地での出来事でした。皆さんも学生時代に歴史の授業を受けられたですね。日本の歴史はもちろんですけども、世界の歴史も学びましたね。ちょっと質問します。世界四大文明は何でしょうか。今日出ますエジプト、これナイル、大体みんな川のそばにできるんですよ。エジプトはナイル川、中国は黄河ですね、はい、そしてインドはインダス川で、今のイラクにはチグリス・ユーフラテス川、この4つが世界四大文明と言われます。で、39章から今まで辺境の地で、いろんなことが起こったわけですけども、この40章、41章に入ってきまして、当時の最強の国だったエジプト帝国との関わりを彼らは持つことになります。で、聖書全体を見ますと、神様っていうお方は小さな小さな集団アブラハムから起こしまして、今回のエジプト帝国から始まりまして、実は聖書をずっと読んでいきますと、彼らが国を築いた時代にはアッシリア帝国という、またこれも大きな国と関わります。それからバビロニア帝国、この国に滅ぼされたんですね。しかしそのバビロニアもペルシャ帝国に滅ぼされて、そのペルシャ帝国の指導者がイスラエルを返してくれたんですね、元の土地へ。まあ、そんな大きな国との関わりが続いてます。そして皆さん新約になるとローマ帝国ですね。でこのように全体を見ますと、小さな信仰の集団が大きく強い支配者との関わりへと神様という方はこう導かれていかれているっていうのが分かるんですね。で今回神様はエジプト帝国の監獄牢屋の中の囚人の一人だった、本当にもう誰も知らない存在、小さな小さな存在だったヨセフを、そのエジプト帝国の頂点に立つファラオの前に出させるんですね。今日は15節から読みましたけども、14節にこう書いてます。彼は散髪をしましてですね、できれいに 服も着替えて王様の前に立たされるんですね。これは普通できないことなんですね。普通の人は立てないですよ。王様の目の前に彼は立たされるわけです。そして、結果的には40節で王様のその宮廷の総責任者に抜擢されますし、41節ではエジプト全国の一番のトップに立って、政治を進めるという、そういう今で言うと総理大臣のような ああ、そういう立場にも立たされることになりました。本当に大きな変化ですね。小さなヨセフでしたけども、このように高く上げられました。で、私たちはこの物語を読んでいて、イエス様と重なるところを感じますね。で、イエス様も本当に小さな、誰も知らない、本当に田舎のマリアさんという方からお生まれになりました。で、イエス様が弟子たちに、彼らがいろいろ悩んでいるのを見まして、有名なお話をされましたね。空の鳥と野の花を見なさい。これはマタイ福音書にもありますし、ルカの福音書の12章の32節では、そのお話をされるときにですね、弟子たちにこう言われてるんですよ。小さな群れよ、恐れるな。こうおっしゃってるんですね。ローマ帝国のアウグストスが出した勅令に翻弄されながら、誰も気づかない貝場桶のあるところで生まれたイエス・キリストが、後にローマ皇帝の代理の総督の前に立つことになります。そして総督はイエスをユダヤ人の王、こう認めております。まあ、それは十字架の上でありましたけども、そのようなことが私たち知ってますね。神様は小さな弱いキリストを、そしてこの十字架という、ある意味厳しい立場に立たされました。でもそれはユダヤ人の王として立てされたんですけども、弱いキリストを神様は死人の中からよみがえらせまして、後に天に高く上げられますね。そしてフィリピの2章では6節から11節に、あらゆる名に勝る名を与えられたとあります。そのようにですね、今日のヨセフが、牢屋の囚人の一人だったヨセフが総理大臣になったというお話、これはちょっと遠くのキリストをこう照らしているような面があるんですね。ちょっとそれを頭に入れておいてください。特に今日キリストがおっしゃった小さな群れを恐れるな、この言葉は聖書全体に響いている言葉の一つです。小さな群れを恐れるな。私たちもこの言葉を今日覚えましょう。またイエス様が天に帰られた後、教会ができました。で、パウロはこの教会に対して、こういう言葉を伝えてますね。第一コリントの1章27から28にこういう言葉あります。ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれました。また神は地位のある者を無力な者とするために、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下されているものを選ばれたのです。こう書いてるんですね。パウロも この小さなものが神様に選ばれて、そして建てられているというその信仰を受け継いでおります。ある時イエス様が喜びにあふれられた時がありました。それはルカ福音書の10章の21節のところです。その時なぜ喜びにあふれられたかといいますと、イエス様はこうおっしゃってますね。これらのことを知恵ある者や賢い者に隠して幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした、こうおっしゃってね、喜びにあふれたと聖書にあるんですね。これらは教会が希望を持つために言われた御言葉です。だから今日私たちはこの有名なヨセフ物語で読んでいくんですけども、教会は昔からこのヨセフ物語を読むたびに、私たちがクリスチャンとして選ばれたこととこのヨセフの選びを重ね合わせていつも読んできたわけです。そして信仰者はいつの世も小さな群れでございますが、希望を持って歩むようにというそのメッセージを聞いてきたということを今日皆さん覚えてください。ちょうどアドベントに入りまして、イエス様が生まれたクリスマスを祝う前ですし、また同時に今度イエス様が来られるのを待つものであることも覚えますね。今のこの時代、本当に私たち小さな存在ですけども、希望を持って、歩んでまいりましょう。さて、このヨセフ物語に入っていきましょう。で、彼はですね、夢を解く賜物をいただきまして、そして牢屋に入れられて囚人なんですけど、神様の導きによってこの宮廷の給仕役の長と出会うことができましたね。そして彼 の夢を解いてあげました。そうしましたらその通りですね、3日後に牢屋から出ることができたんですね。でその時にヨセフは給仕の長役の人に言ったんです。あなたが私が夢解いたように今日ファラオのもとに帰っていきますね。ぜひファラオに私のことを伝えてほしいんですよ。私は何も悪いことしてなくてこんなところに入れられてますから、早くここから出してもらえるように頼んでもらえませんか。わかりました、彼はね行って牢から出て行ったわけでしょ。でもですね、聖書を読んでいきますと彼はそのことを忘れました。で、それは2年待たなければならなかったんです。この2年間というのは長かったと思いますね。でもこのヨセフはいつものように変わらず牢屋の中で主人のポテファルの言われた通りに忠実にいろいろと囚人たちのお世話をしていたようなんです。ここに私たちの信仰の姿勢、教えられる面がありますね。第一ペテロの5章の6から7にこんな言葉があります。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい、そうすればかの時には高めていただきます。神があなた方のことを心にかけてくださるからです、こういう言葉があります。ヨセフは困難な時でも変わらず神の力強い御手のもとにある とこう信じたんですね。で、それで、彼はそれを具体的に態度で示しています。それはこの2年間、神の時が来るまでの2年間、彼はもう神様に絶望してね、あ、お祈りも聞かれないということで、こう落ち込むこともできたですけども、彼はそうじゃなかった。いや、この時も神の御手の中にあるということで、彼は今まで通りに立たされているところで誠実に忠実に歩んだんですね。ここに私たちの信仰生活の教えられる姿勢があります。私たちも時が来れば神様が行動を開始されます。先日の日曜日にザカリアとエリサベトのお話をメッセージ聞きましたけども、あの時ガブリエルが言った言葉ですね、時が来ればっていうのは、この神様のご支配の下で自らを低くせよ、これが今日の私たちに対するメッセージであります。自分の思い通りにいかない時があります。でもそれでも神の御手の中にあることを信じて、自らを低くして歩みましょう。旧約聖書でも私たちを励ます言葉がありますね。コヘレト2章11節、神はすべてを自義にかなうように作りとあります。これは以前の聖書の方が皆さん頭に入っていると思いますね。神のなさることは皆時にかなって美しい、こういう言葉が口語訳とかですね、新改訳翻訳されているんです。こちらちょっとの方がこう覚えているんじゃないでしょうか。そのように、おっしゃってくださっています。さてヨセフは本当に予想外のことで、彼はエジプトの名前も与えられるんですね。そしてパロからお嫁さんも紹介されまして、家庭を持つことになりまして、二人の息子も与えられるという、彼は幸せな生活を与えられます。でその時に彼が息子につけた名前にちょっと皆さん注目してください。マナセとエフライムという名前をつけました。でこの名前の意味にね、注目してほしいんですね。でマナセとつけた、これは忘れさせるという意味で、神が私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせてくださったという、そういう思いでつけた名前ですね。もう昔のことを忘れさせてくれるぐらい今幸せなんですけども、その苦労はもう皆さんよくご存知のこの牢屋で本当に苦労しましたね。そして父の家のことってありますね。これはもう思い出したくない、兄弟たちの妬みを買ってね、で大変な身に遭わされましたし、まあ、自分自身も失敗した面もあった、まあ、そういう父の家での本当に人間の弱さがいっぱい、こうみなぎっていた、そういう時のことも忘れたい、ね、今幸せだから、まあ、そういう思いなんですね。それからエフライムというのは増やすという意味です。これはこの神様が私に子孫を増やしてくださったという思いが込められています。でヨセフはもうここで今までの全部忘れて、このエジプトでの生活を楽しもうと、こうそういう思いだったんですけども、 神様のご計画はこれで終わってないんですね。本当の神様のご計画はこの後続きます。で、神様はそのために飢饉をもう予想以上に激しくなさいました。今までエジプトの経験してこなかった飢饉でございますし、もうそのあたり世界中が飢饉になるようにされたんですね。それはあのシリア、パレスチナにいるヤコブ、お父さん、そしてお兄さんたち、彼らもエジプトに導くためだったんです。で、神様の本当の目的はこの家族の和解にあるんです。これはで、この創世記は50章で終わります。この家族の和解で終わってるんです。エデンの園を出て以来の神様が本当に一番心を痛めてたことがこれです。アダムとエバが初めてエデンを出てね、でカインとアベル子供を産んで家庭築いた時に大きな事件が起こりましたね。お兄さんが弟を殺してしまうという本当に大変なことが起こりまして、それからずっとこの人と人がこう和解できない、対立したり、いろんなことをずっと来たんですね。で、神様はこの創世記の終わりで本当にこの兄弟たちに和解が生まれることを願ってやまないお方なんです。詩編の133編1節に有名な言葉があります。見よ、兄弟が共に座している、なんという恵み、なんという喜び。これは神様の思いを歌っている詩編ですね。人間を創造した神様は人と人の和解を願ってやまないお方であるということも今日心に留めておきましょう。コヘレテの3章でした。すいません、先ほど2章と言いましたけども、3章の11節でしたね。訂正いたします。それでは聖書の学びはここまでにいたしまして、お祈りの時へと参りましょう。